詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる、詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと間が、結構空いてしまって申し訳なかったです。やっぱり無意識的に疲れが出てたんでしょうね。そう、結局、2日間ぐらいかな、丸2日収録も何もできなくてですね、そう、保育園に預ける時も朝いつもより1時間ちょい僕と奥さんがもう寝坊したんですよ。もうちょっといろいろ疲れが溜まってるなぁということで、若干気分がまだ落ち込み気味かな。まあきっともう少し数日、耐えたらまあ変わってくるんだろうなと思うんですけれども、まあこんな感じですね。コツコツと今日も頑張りたいかなと思っております。では、早速ですね、今日の本題に行きたいと思います。前回の話の続きということで、ちょっと珍しい構成になっていると思うんですけど、確か前回はですね、まあこういう行為の出し方はダメだというお話をしました。で、まあそのためにはですね、声を前に出すということですね。声を前に出すという出し方が大切ですよという話で、ちょっと切ったかなと思うんですけど、今日はそこですね。声を前に出すということ。まあいわゆる、これはもう総括すると、お腹を使って声を出すということに、まあだいぶほとんど同じになってくるんですけれども、これをですね、今日はもう深掘りしたいかなと思います。とはいえ結構重要な話になるので、もし仕事に行くまでのタイムアップになったら、さらに次に続けたいとは思うんですけれども、早速いきますね。この、声を前に出すというのはどういうことかなんですけれども、それはですね、まあ僕の感覚で言えば本当にシンプルなんですよ。普通何も意識しなければ口から声が出ているんですけれども、それがですね、口の先から出ているようなイメージですね。あーあーではなくて、あーあーと、この声の重心が前に出てるみたいな、そんなイメージになるんですけれども、そういう出し方をしているときはですね、お腹が使えているんですよ。で、ここまでを聞いてですね、なんかさっぱりわからんなぁと思うかもしれないので、多分当時の僕が聞いたらさっぱりわからんと言うと思うので、今日はですね、もうとにもかくにもいろんな表現で言葉多くして話したいと思います。で、いろんな表現をしたいと思いますので、あ、この表現の仕方なら自分ならイメージしやすいなというのを、ぜひどれか一つですね、見つけていただくというのは一番いいかなと思います。もう本当にですね、感覚のつかみ方は人それぞれなんですよ。で、過去にも言ったことあるんですけど、声というものは目に見えないんですね。で、お腹の使い方も目に見えないし、お腹の中なんて空気なんて目に見えないから、目に見えないものをすべて取り扱ってようやく声というものになるんですけれども、だからこそですね、もうとにかくイメージ力というものが大事になってきます。ですので、もうどんどん今日はですね、いろんな表現を出していくので、どれかな、自分に合うのどれかなという感覚で聞いていただければと思います。では、もう今日はどんどんいきますね。まず一つ目ですね、壁に突き刺すイメージですね。声を壁に突き刺すイメージ。まあ、吟じている時に教室とかでやっていると思うんですけど、その前方ですね。広い教室であれば5メーター先とか10メーター先とかあるかもしれないし、2、3メーター先かもしれませんが、そこの壁に向かって自分の声を突き刺すイメージですね。こういうドキューンという鋭い突き刺すようなイメージで出すと。これは僕は、最初の頃に先生に教えてもらったんで、まあ、激しめな、トレーニングですね。声がバンバン出るぞという方は、それをただ、そうですね、もう突き刺すんですね。突き刺す、貫通させるみたいな、そんなイメージです。そして二つ目はですね、突き刺すというよりはもうとにかく声をぶつけるんだ。前にどんどんとぶつけていくんだと。雪はこういう、まあ、天空のところとかですね、ほんと、前にぶつけていくというイメージ。まあ、これでもありかと思います。そして僕がよく言っているのは、前に届けるというイメージですね。先ほどよりも、ちょっと優しい感じにはなるんですけれども、ちゃんと声というですね、この贈り物というか、そんな鳥の羽みたいな可愛らしいもんじゃなくてですね、きっと、 1キロか2、3キロぐらいあるような重厚なものをですね、重たいものをしっかりと前によっと置くような、そんなイメージにしたら良いかなと思います。声を、転生と前にぶつけるわけじゃないけれども、前にしっかりと置くというイメージですね。そして次が、まあ、同じなんですけれど、丁寧に置く、声を丁寧に置くということです。まあ、同じですね。ただずさんにですね、へいお待ちって感じでボンと出したら、やっぱりそれはちょっと声の扱いが違うんです。丁寧に、はいどうぞと、なんかお茶を置くような感じですね。よっとコトンというような、そういう置き方をするイメージで声も出すと良いかなと思います。で、もう一つが先ほど言ったようにですね、口より前から声を出すというイメージですね。口そのものから出てるんじゃなくて、唇よりも前方5センチ、10センチぐらいが、そこが声の起点だと想像して、そこから声を出すイメージですね。ではなくて、本当にそのイメージを持つだけで、この声が前に行ってくるんですよ。これも結構重要かなと思います。そして、重心を前に置くという言い方もしても良いですね。やはり声が後ろに引いている方というのはですね、結構もう体の重心そのものが後ろに行っているような気がします。そして声に重心があるのか正直よくわからないんですけれども、声に重心があるものと想像してですね、今の自分の声の重心は、まあ、口の中なのかなと。もしそういうふうにイメージができたのであれば、その重心をですね、口よりも前に出してあげるんですね。そういうこの重心を考えるということです。あとは、まあまだあるんですけど、そうですね、前方に塗りたくるイメージですね。塗りたくる、ビターっと、その声が後ろに引いてしまう人はですね、ちょんちょんと前に声を出しつつも、油断したらですね、すぐ後ろに引いてしまうんですよ。そうならないためにですね、吟じている間は常に声というペンキを前にビタビタビタビタと、絶対に後ろに引かないんですね。前にずーっと塗りたくってるイメージ。そうするとですね、多分お腹使い続けて疲れてくるんですよ。なので、この前方に塗りたくるというイメージも良いかなと思います。あとはですね、響かせないで口からそのまま出すということですね。これはイメージとちょっと違うんですけれど、ついつい、はぁ、はぁと、この上顎とかに響かせようとする人がいるんですけれども、ついついそっちに逃げてしまう人はですね、もう響きなんてどうでもいいから、もう口の開けたこの口の穴からですね、口からそのものからもうバズーカを出すかのように、ちゃんとそこからダイレクトにストレートに、ボンと出すイメージ、そうした方がですね、下手に響かせる方に逃げなくて済むので、そういうのもありかなと思います。あとはこれどうかなと思うイメージなんですけど、口からですね、太い帯を出すようなイメージですね。その声をぶつけるとかってなると、それは本当にボールを一瞬ぶつけるようなイメージなんですけれども、吟じている最中はずっとなんですね。正直ずーっとぶつけているようなイメージ。なので突き刺すと言ったんですけど、レーザービームのような感じですね。ビーッとずっと出力し続けてないといけないんですけど、まあそれをある意味口からですね、ひもかわうどんのような太い帯がビターッと、ベロベロベロと、なんかの妖怪みたいな感じで出ていて、で、その下の先をですね、長い長い太い下の先をコントロールするようなイメージ。そうするとですね、ちゃんと声を前方に意識する、コントロールするということもつながってくるかなと、思います。口から太い帯を出す。自分で何言ってんだと思うんですけど。で、あとは最後はですね、最後、まあ、まだあるかな。最後の最後まで置きに行くということです。まあ、武道において斬新っていう言葉があると思うんですけど、心を残すっていう意味ですね。本当に音の出ないところ、一番最後の止めた後の、残りの間合いとかも含めてですね、そこまでちゃんと、丁寧に置きに行くというふうにするとですね、やはり銀の質というものは変わってきますし、本当最後の最後までお腹を油断せずに使えるかなと、思います。で、まあ、こんな感じで、こういうイメージをすべて含めてですね、きっと世の中の先生はお腹を使えとかですね、声をお腹で支えろとか言うんですけど、まあ、お腹で支えるという意味はですね、この丁寧に置くということの裏返しになるんですね。お腹で支えているから丁寧に置けるんですけれども、これは難しい話ですね。お腹を使えと言われてですね、お腹をひたすらギューッと固く絞っていたからといって、そういう声の出方がするかというと、そうではないんですよ。丁寧に声を置きましょうと言われた時に、丁寧に置こうとしたら、もう体としてそうせざるを得ないみたいな、そういう逆転現象なんですね。結果から、この原因の方に入ってくるような、そんな 感覚なんですよ。なのでもうひたすらギューギューとお腹を意識するのも、まあそれもきっと王道的には間違いないかもしれないんですけれども、僕の体験的から体験から言うとですね、それだけやっていても意外と到達しなくてですね、お腹を使うという声を前に出すというイメージがなかなか到達しなくて、逆算ですね、声を前に丁寧に置きたいからそういうイメージで声を出していると、あれ？よくよく見ると丹田の方も絞れているぞと、お腹が硬くなっているぞという、こういう使われ方がいいのかなと思います。ただ絞っているというのはですね、別にはその目的なく、お腹を固めているような状態になるんですけども、ちゃんと目的というものを今日話したイメージですね、そういうイメージという目的のために、体をうまいこと使ってあげるという考えでやると、良いんじゃないかなと思います。どうでしょう、今日僕自分で最初に何話したかもう思い出せないぐらいなんですけれども、この声を前に出すというイメージを持つためにですね、いろんな表現方法を、とにかく出してみました。なかなかこういう話をしてくれる先生はきっといないと僕は思っているんですけれども、ぜひですね、その中からこのイメージであれば、あ、自分はつかめやすいなというふうに、感じ取ってですね、それで声を出していただくと、きっと良いんじゃないかなと思います。そのイメージをつかむかどうか、本当にそれが大事ですので、ぜひぜひ、今日の話で、どれか宝探し的な感じでですね、掴んでいただけたらと思います。よし、ではですね、後半一つ吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、これ有名なやつなんですけども、花品講習になります。佐藤一斉作です。ではどういった詩文かですね。月は梅花を訪れて講習となり、梅は月影を迎えて花品となる。花品講習二つながら誠実、官僚数高根一国の春。ではどういった内容かですね。折から空に浮かんだ月は梅の花に光を注いで良い客となり、梅はその月の光を迎えて良い主人となっている。良い客人である月の光と良い主人である梅とは両方とも誠に清らかそのものであり、春の黄昏の一時をすっかりと占領してしまったかのようであるという、本当に美しい詩文なんですね。だから僕は好きな詩文選んで大会出ていいよと先生に言われた時にですね、うわこの詩文初めて見てなんて美しいんだ、これやりたいって言ったらですね、それはダメだ、みんなやるからダメだって怒られましただからあんまりちゃんとやらせてもらってないんですけれども、まあもういいでしょうということで、こちら吟じて終わりたいと思います。花品講習佐藤一斉。月は梅花を通って講師となり、梅は月影を迎えて花品となす。花品完了す高根一国の でしたでしょうか。ちゃんとお腹使えてたかな。まあところどころ講師となりなしどっちだっけなってちょっと思い出しながら今吟じていたんですけれども、ちょっと微妙に間違っていたらごめんなさい。まあ本当にですね、いろんなことを意識し続けないといけないんですよ。で、それをやり続けていたら、無意識的にできるようになってくるんですけれども、やはりですね、そうならないうちは、意識がちょっと他のことに気を取られるとですね、すぐにダメになってしまうということで、難しいんですね。だから見つけたイメージをですね、大事にして、それをイメージし続けて、なんとかものにできるように得していただければと思います。では今日はこんな感じですね。次はもう金曜日、今週少なかって申し訳ないんですけど、次もまた月曜日の配信になるかと思います。月曜火曜、かなあですかね、ということで、僕も体調に気をつけて頑張りたいと思います。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。